シリーズ菊池一族の遺産、菊池一族のお抱え家事援助1、刀剣ブーム到来。現在若い女性を中心に日本刀に対する大きなブームが発生しています。きっかけとなったオンラインゲームを入り口に日本刀そのものへの関心も高まり、各地の博物館がこぞって刀剣展を開催するなど社会現象にまで発展しています。このゲームの中に堂田貫正邦という刀が登場します。明治時代、天皇の御前で唯一鉄の兜を割ることに成功したという逸話を持ち、時代劇子連れ狼や必殺仕事人などの作品の中でも強い剣士の好む刀として扱われています。折れず曲がらず堂田貫とあだ名され、強く丈夫な剛刀のイメージを確立している堂田貫刀ですが、その歴史をひも解くと菊池一族に深いゆかりのある刀剣なのです。堂田貫の祖円寿、堂田貫は円寿という刀鍛冶の末流にあたるのですが、この円寿一族こそ菊池一族のお抱え家事として活躍した人々でした。円寿家事の始まりは文永年間、菊池一族の10代竹房の時代で、蒙古襲来元寇の頃であると伝わっています。当時世界最強と言われた蒙古モンゴル軍を迎え撃つために、強い刀を求めた竹房が京都で活躍していた一流の刀鍛冶である第一派の刀工を菊池へ呼び寄せました。それが円寿派の創始者円寿太郎国村でした。国村は西寺に屋敷を与えられ、これ以降円寿一族は菊池一族のお抱え家事として多くの刀剣を作りました。菊池川水系は豊富に砂鉄を含み、刀を作る工場権が揃っていたことも菊池の作刀を支える大きな要素でした。菊池で作られた一流の刀は後の世に徳川将軍家の献上品となったものもあり、十分な質の高さを誇っていたことがうかがえます。八坂神社円寿太郎屋敷跡の写真が掲載されています。明国芳の太刀の写真も掲載されています。撮影井上圭、ディレクション太田光政。絵画連作幻の都城下町菊池、絵文橋本伊蔵。第一章、竹光公の築いた絢爛たる都。その13、円寿鍛冶屋敷。円寿鍛冶は菊池10代竹房の招きに応じて菊池入りし、鎌倉時代末期から南北朝期を通じて繁栄しました。円寿太郎というのは分かりやすく言えば刀鍛冶のブランド名で、多数の刀剣士を抱えて工房化し、大勢の使用人を刺激して巨大ビジネスを展開していたと思われます。外貨獲得のための重要な産業だったのです。絵の説明です。かやぶきの屋根が並び、ところどころに煮炊きする煙が見えます。薪割りをする人、薪を担いでいく人々なども描かれています。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 シリーズ交流の絆4、友好都市韓国、チョルラプクト、キムジェ市。キムジェ市はソウルから車で約3時間半の場所にあり、人口約8万3000人。面積は 544.9 平方キロメートルあり、菊池市の約2倍の広さがあります。旧四水町の頃、当時のキムジェ村と産業形態などが類似していることから信仰が深まり、1985年、昭和60年に町村合併30周年を記念して姉妹都市を締結。合併後の2006年、平成18年に 改めて友好都市の締結を調印しました。11月にはコスモスマラソンへ参加するためキムジェ市から交流団が来菊。市からもキムジェ市地平線祭りに合わせて市民交流団を派遣するなど交流を深めています。キムジェ市地平線祭りに参加した菊池市民交流団の皆さんの写真が掲載されています。申し込み問い合わせ先市長公室電話 25-7252 Wi-Fi 一番館安武美佐子書道教室展期間7月12日日曜まで書道教室の皆さんの作品を展示します。切り絵展中山博史とそのグループ期間7月14日火曜から8月2日日曜。白黒とカラーの切り絵作品を約40点展示予定。開館時間午前9時から午後5時休館日月曜日祝日の場合は翌日。問い合わせ先 Wi-Fi 一番館電話 24-6630 菊池観光協会大屋根広場や菊池観光交流館を活用しませんか。大屋根広場や各種展示ができる菊池観光交流館を活用しませんか。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を検討の上問い合わせください。施設利用変更の場合あり。開館時間午前9時から午後6時休館日第4火曜点検などで臨時的に休館する場合あり。問い合わせ先菊池観光協会電話 25-0513